ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーのお時間です。これから19時50分まで大谷大学でまちづくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つさまざまな情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしております。木曜日の午後11時からと週末土曜日曜日の午後10時から再放送をしているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の西川文乃と
角大輔と
2回生の宇多正人でお送りします。よろしくお願いします。
お願いします。宇多くんから、はい、告知があるそうなので、はい、皆さんちょっと聞いてください。
ちょっと私事なのですが、ちょっと10月9日から行われる京都学生祭典っていうお祭りがあるんですけども、ちょっとそれの11時から19時に本祭があるんですけれども、そこにちょっとバンドとして出演させてもらうことが決まりまして、ちょっとそれに出るっていう告知をしたかったんです。
ちなみにどこでやってる祭典なんですか？
そうですね、平安神宮前の岡崎プロムナードというところで やります。
はい。じゃあ何曲ぐらい歌うんかな？
2曲ですね。
2曲
やって、まあ、終わりなんですけども、うん、まあ、優勝したいですね。ちょっと優勝とか決めるのもあるんで、
うん、なるほど。
ぜひ音楽とか興味ある人がいたら来てほしいですね、
うん、すごいな、
はい、
ちなみにバンド名は？
バンド名は金しか勝たんっていうバンド名なんですけれども、
ちょっと聞かん方がよかったかもしれない。
ちょっとあんま聞いてほしくはなかったですね。
そうなんですね、
はい、結構出るのも難しい大会らしいので、ちょっと出れたことが嬉しいです。
じゃあ、はい、頑張ってください。
頑張ってください、はい、番組では皆様からのメッセージもお待ちしております。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字でキタキタアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。マイファーストストーリーでI'm a mess.大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の西川文乃と
角大輔と
2回生の宇多正人でお送りしております。
続いてはハッピートークのコーナーです。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事をや地域活動に取り組む方にお話をお伺いします。本日のゲストは大谷大学社会学部現代社会学科の後藤春子先生です。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
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 さあ、大谷大学の社会学部には私たちの所属するコミュニティデザイン学科と現代社会学科の2つの学科があるんですが、後藤先生は現代社会学科ということで、今回私たちも初めてお話をします。まず後藤先生がどんな研究をなさっているのかから教えてください。
はい、私の専門は文化人類学や民族学なんですが、特に高齢者の、まあ、年の取り方ですね、エイジングというふうに言いますが、の文化的な社会的な背景について、まあ、研究をしてきました。特に北部九州や沖縄などで調査をしてきましたので、日本の研究を長くしている民族学との関わりも深くて、人類学の他に民族学や、あと宗教学、高齢者と宗教の関わりなんかにも関心を持って研究をしています。
なるほど。くくりで言えば高齢者やその環境ってことですかね。
そうですね、宗教など文化的背景に関する研究ですかね、はい、
なるほど。 そのような研究をするようになった経緯を教えてください。
はい、もともと一番最初に習っていた先生が老年人類学 の、まあ、あのパイオ日本におけるパイオニアって、まあ、先駆者だったんですね。でその先生のゼミにたまたま大学2年生の時に入って、で、大学院進学をするときにまたその先生に着いたんですけど、まあ、先生がめったに言わなかったんですけど、自分と同じことをやってくれたら嬉しいなみたいなことをおっしゃられたのを聞いて、はい、まあ、あの研究の入り口は何でもいいかなっていうふうに思っていたのがあって、うん、それならせっかく専門家の先生の下にいるならそのテーマで始めてみようと思って、うん、まあ、高齢者をまず自分のテーマにして選びました。
なるほど。なんでその自分と同じ研究をしてほしいっていうのをおっしゃられたんですかね。
なんでしょうかね。
きっかけはあるんですか。
私がいた大学はあんまり大学院進学をするようなメンバーは当時少なくって、うん、私と同学年で大学院進学をしたのは私だけなんですよね、はい、なのでもともとその研究者を志す教え子は少なかったっていうのが多分一つあって、うん、続けていくような学生なら自分と同じことをしてもいいんじゃないかなって思われたのかもしれませんけど、先生は 言ったことも忘れてらっしゃるかもしれないんですけどね。どうでしょう。
なるほど、ね、どんな研究をされていましたか。
先生ですか。
あ、
私、
はい、
あ、私はですね、初め学生の頃は福岡 の、はい、あの最初は、農村であの高齢者の、まあ、伝統的なグループ、まあ、年齢組みたいのがあるんですけど、年齢組でいろんなところに行ったりいろんな活動をしたりする地域があって、そこの調査をまず始めました。で博士課程に入るときに別の大学に移りまして、その後は沖縄の調査をするようになりました。
なるほど。沖縄ではどういうことをされてたんですか。
そうですね、沖縄はもともと沖縄でその高齢者の調査をしようと思った理由は、うん、まあ、沖縄長寿文化だったりとか、いわゆる内地ですね、あの、うん、まあ、あの日本の本土とは違った長寿文化があって、うん、まあ、宗教的にもいわゆる女性宗教者があのすごく大きな役割を果たしているっていうのが沖縄文化の特徴なんですけど、うん、そうした部分と関わりながら高齢者がどうあのいわゆる老年期の時間を過ごしているのか、どういったものと関わっているのかっていうことを、まあ、ちょっと考えてみたくて沖縄にしました。
なるほど。なんか私はあんまり宗教とかそういうのはないんですけれども、長寿文化とかそういう宗教とかって沖縄はやっぱ違うんですかね。
う
ん
う
ん、
そうですね、やっぱりその沖縄の場合には日本だけじゃなくてやっぱり中国の文化のこの影響も受けてて、もともとあの琉球王朝っていう、まあ、独立した国で、はい、その後近代に入って日本の、まあ、沖縄県になっていきますけど、うん、まあ、あの文化的にはもう宗教的にもやっぱり日本本土とは違った伝統がありますし、うん、でそれが今もあの見られるっていう部分がかなり、うん、興味深いところでもありますし、す、ね、違いを感じるところでもありますね。
すごいですね。
何か一つ具体的なその文化などはありますかね今。
そうですね、どうかな、何かその、そうですね、あの沖縄の宗教的な施設ってあのいわゆるお寺とか神社みたいに建物を作るんじゃなくて、うん、自然物に神が宿るっていう発想があるので、うん、宇滝って言われる森に、まあ、神様が降り立つ場所っていうのがあって、まあ、昔からその女性が祭祀を担っていたので、まあ、今でも男子禁制みたいな、男は入ってはいけないっていうような形でその言ってる地域なんかもあったりします。
なんか全然その違いすぎて、
でもなんかあの近畿圏っていうのは沖縄からあの来られてる方もたくさんおられて、あの沖縄からあの京都や大阪とかで移住して来られてる方っていうのは戦前からすごく多い場所でもあるんですよね、うん
うん、なるほど。後藤先生は沖縄にルーツはなくもう一人で向かったっていうことですよね。何か大変やった出来事とかありますか。
大変だったのはそうですね、あの離島だったのでなんていうかあの船酔いするのが困って
なるほど。
船酔いとあとあの言葉が 違うので、いわゆる内縄口ってメディアで、ね、一般的に話されるような沖縄言葉だけじゃなくて、うん、島独特の方言みたいなのもあって、それはすごくやっぱり理解するのは最初は難しかったですね。
沖縄って結構方言すごいですもんね、うん、ちょっと分かんない言葉とか多そうですね。
友達にいらっしゃいますか、沖縄出身の子。
いないんですけど、うん、ちょっとニュースとかでなんか方言こんなんあったよみたいなのとかよく見てたんで、なんかすごいわかります。
そうですよね、はい、そうなんで今の若い子たちはやっぱり沖縄の子でも独特のその方言っていうのは知らない子が多いっていうような話もあったりする
そうですね、
らしいですけどね。
そうですね、私ももしも自分が今大学生で新しい土地に行って、そこから人脈を広げて研究しようっていうのはなんか私には想像できないっていうか大変なことなんやろなっていうのはすごい思いますね。他に何か大変やったこととか、あとは何ですかね、生活の違いを感じたりとかはありましたか？
そうですね、学生の頃はなんていうかやっぱりバイトをしてお金を貯めて旅費を稼いでっていう形でみんなこう人類学やる人はみんなそうなんですけど、まあうまくいけばね研究費をもら申請してもらえることもあるけど、基本的にはお金貯めて通って、でお金がない中でどうこう調査地に長くいるのかみたいなことをして、なので島にいる時も世話になった民宿の方に泊めて もらって安く泊めてもらって、ちょっと民宿のお手伝いしたりしたこともありましたね。
そうなんですね。そんな後藤先生なんですけれども、大学の教員はいつからされているのでしょうか？
大学で教えるようになったのは博士課程を、まあ、単位修得大学した後に、まあ、福岡でしばらく8年ぐらい非常勤講師の掛け持ちを複数の大学でやっていて、うん、で4年前に名古屋にある南山大学の南山宗教文化研究所というところで研究員を3年やって、でこの春から大谷大学に参りました。
ああそうなんですね、
今年からなんですね。
そうなんですよね。なんか大谷大学の雰囲気とかはどうですか？
大谷大学はそうですね、学生さんがなんていうか素直で、
はい、
印象がありますね。すごく真面目で素直な子が多いかなっていう印象が学科の学生さん見てても思いますね。
へー、そうなんですね。なんかちょっとあれですね、自分たちが褒められた感じがして嬉しいですね
大谷大学駅からも近いですからね。
そうですよね、もうすぐ
すぐなんですごい便利ですよね
便利ですよね、
場所的にも。
そうですね。それでは後半も引き続き後藤先生にお話をお伺いしたいと思います。それではここで1曲です。ビーズで夢見が丘。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の宇多正人と
3回生の西川文乃と
住田康介でお送りしております。
ハッピートーク後半も大谷大学社会学部現代社会学科の後藤春子先生にお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします
。
では大谷大学では学生たちにどのようなことを教えていられますか？
そうですね、今年担当しているのはフィールドワークの入門って、はい、学生が学内の中で調査を企画して、はい、でそれで実際に調査、まあ、アンケート調査だったり聞き取り調査をして、でそれをその報告書に後期にまとめるっていう授業を他の先生たちとも一緒に担当しているのと、はい、あとはそうですね、ゼミが1年生と2年生のゼミがあって、はい、前期は文献購読の授業なんかもあって、宗教に関する文献をみんなで読んでいくっていう授業もしていましたし、はい、後期は社会動態論っていう講義の授業があるんですけど、はい、それはそれこそ高齢者の話をしています。
なるほど。フィールドワークってどこら辺を調査してるんですか？
ですね、2年生のフィールドワーク入門は学内で企画をするっていう縛りがありまして、はい、なので受講生はグループごとにテーマを決めて、例えばその携帯の利用とか、お昼はどこで食べているのかとか、音楽でどういう人たちが好きで、推し活にどういう活動、どれだけの時間を使ってるのかとか、まあ、いろんな、はい、グループがあるんですけど、はい、まあ、調査相手は大谷大学の学生さんに調査をして
なるほど。
で、2年の間にそれをやって3年次の探究フィールドワークでは外部に行くっていうカリキュラムになっています。
そうなんです
ね。なるほど。私一つすごい疑問に思っていることがあるんですけれども、はい、調査をする上で大学ってやっぱりみんなと違う今までにないことを勉強するっていう、それまでにないことを自分で見つけて勉強するっていうのが大学の学びやと思うんですけれども、後藤先生はどういうきっと知らないこと、自分がわからないこと、だから高齢者の生活ですよね、どういうことから学びをつなげていったんですかね。
そうですね、でも私はやっぱり人類学だったり民族学だったりするので、フィールドに行って、いろんな人と関わって、でそこでいろんなお話を聞いたり、一緒にいろんなことをすることで、そこから学んできたことの方が多いかなと思います。なんというか、高齢者がどのようにその文化や社会の中でその高齢期という時間を過ごしているのかっていう問いって、あまり明確じゃないですよ ね、
そうですね。
なので具体的にじゃあどこから考えるのかっていうのは、フィールドの中で宗教との関わりから考えていこうとか、お仕事との関わりから考えていこうとか、フィールドワークをする中で発見をして、でそういったところに着目をして調査をして、で、先行研究を調べてっていうことの積み重ねになるんですかね、やっぱり。
そうなんですね。結構それは社会学部の現代社会学科の方もそういう感じなんですかね。そういう学び方なんですかね。
学生さん自身はもちろんその 3,4 年生に入ってフィールドに出て、それで調査をする学生さんもいますし、アンケート調査をする学生さんもいますし、いわゆる文献とか二次資料と言われるような新聞資料等の分析を行う学生さんもいるし、調査の手法としてはいろんな調査方法があるので、それぞれ自分のテーマと、自分に合った調査方法を選んで自分のテーマに取り組むっていうのが現社の学生さんのやり方ですね。
なるほど。私たちコミュニティデザイン学科は結構人との関わりとか結構現地に向かってっていうのが多いので、なんかそれは似た部分もあれば違う部分もあるっていう感じがして面白いですね。
面白いですね。はい、ではゼミの様子も教えてください。
はい、先ほども申し上げた通り1、2年生のゼミなので、まずは1年生は自分が社会の、どんなことに関心があるのかっていうのを発見してもらうっていうのが、メインのゼミになっていて、前期は自分の関心のあることに関わりのある新書を1冊選んでもらって、それに関する発表をしてもらいました。後期はもう新書縛りはなくして、自分の好きなテーマで詳しく調べて発表しましょうという課題にしていて、なので学生さんの中には選択性夫婦別姓とか、あとなんか聖地巡礼の話であるとか、推し活の話であるとか、それぞれ今関心があることを、テーマに選んで、これから順次発表してもらう予定になっています。
なるほど。もうやりたいことを研究するみたいな感じなんですね。
そうですね、やりたいことをちょっと模索して見つけるっていう感じですね。2年生はもうその現社の3つのコース、人間関係と、公共社会と現代文化っていうコースがあって、私の担当は現代文化なんですけど、なので現代文化的なテーマを選ぶ学生さんが多いんですが、3、4年次の、ゼミに、卒論ゼミに向けて自分が取り組みたいテーマをもう決定していくような作業として、それぞれやっぱり自分の今関心を持っていることをしっかり調べて、発表するっていうようなゼミになってます。
なるほど、すごいです、
なるほど。だから先生がお話しして何か勉強するっていうよりも、自主的に取り組むために先生が補助するっていう、そういう感じですね。なるほど。
はい、ではこれまで高齢者の生き方について研究されているお話でしたが、後藤先生の考える素敵な年の取り方について教えてください。
これ難しいですね。でもどうかな、私その祖父母が早く亡くなっていて、自分のその身近なところでは高齢者と関わる機会っていうのが若い頃本当に少なかったんですね。なので私が出会ったお年寄りの方たちっていうのはフィールドで出会った方たちで、なので本当に自分の経験としてはなかったようなことをフィールド では教えてもらったと思っていて、まあ、それぞれに多種多様で好きなことがあったり取り組んでいることがあったりするっていうのはすごくやっぱり素敵で、それはその若い人だけじゃなくて高齢者もそういったなんていうかいろんな生き方があっていろんな価値観があって、はい、まあ、それが当たり前なんだっていうのをフィールドの中で日々なんか実感したっていうか改めて考えさせられた部分ではありますね、
はい、結構私これ質問を考えたんですけれども、なんか日々なんかアンチエイジングとかあんまり年取りたくないなみたいな方が多いじゃないですか。そういう中で結構高齢者のメインで勉強されてる方やったら、うん、素敵な年の取り方知ってるかなと思ってもうただの職権内容なんですけれどもちょっと聞いてみたくて。
そうですね、なんかでも本当になんかその時の流れを受け止めて、うん、過ごしておられる方っていうのはやっぱりたくさんいて、うん、それはその、うん、なんて言うんだろう、アンチエイジングすごい頑張ってる人もかっこいいし、そうじゃなくて自分の老いを受け入れてそこの中で楽しみを向けてる人もかっこいいしっていうようなのがありますね。なんでこれから自分が年を取っていくときに、うん、なんかそういった方たちのことをこれからも思い出すんだろうなっていうふうに思います。
なんか素敵ですね
はい、このほか後藤先生が最近気になること関心のあることは何でしょうか。
これはちょっとどういった関心が答えたらいいのかなというふうには思ったんですけど、私、はい、京都に来てまだ4月からなんで、はい、半年いかない
そうなんですね、
ぐらいなので、これから京都で働く上で京都についていろいろ知っていきたいなっていうふうには思っています。
なるほど、
なるほど。
京都にお住まいで。
そうです ね市内に住んでます。
なるほど。じゃあ結構自社仏閣だったりとかそういうのも興味あったら休日に出かけようとかはあるんですかね。
あ、そうですね、もともとその民族調査で、うん、お寺の調査をしたりとか神社のお祭りの調査もしてたので、うん、それはすごく関心があって福岡でもそれはやってたので、はい、まあ、京都でもお祭り見に行ったりとかそうした宗教施設を見たいっていうのはちょっとあったりして、うんうん、行きたいなと思ってます。
なるほど。
はい、北区には高齢者の方もたくさん暮らしていますが、地域の方へメッセージがありましたらお願いします。
そうですね、これもなかなか難しい質問だなと思いながら考えていたんですけど、はい、先ほど申した通り私もなんかその自分の祖父母との関わりがすごく少なくて、でフィールドで出会った人たちに教えてもらったこともたくさんあるんですね。で大谷の学生さんは実家通いの方が多くて、うん、はい、その大学には来るけどもう授業終わったら戻っちゃう、その地元に戻るってことが多くて、うん、京都の実際に住まれてる方と関わる機会っていうのがあんまり多くない子も多いと思うんですけど、うん、学生さんにはもっとそういった地域の方々と触れ合ってほしいですし、うん、まあもしよろしければ地域の方々もうちの学生さんたちをですねちょっと気にかけていただけると嬉しいなというふうに思っております。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ハッピートーク、今夜のゲストは大谷大学社会学部現代社会学科の後藤春子先生でした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで一曲です。エメで蝶々結び。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学3回生の西川文乃と
住田康介と
2回生の宇多正人でお送りしております。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。このコーナーではこの1週間新聞やネットで見つけた北王子周辺エリアのニュースやイベントをピックアップし学生パーソナリティがおしゃべりするというコーナーです。それでは宇多くんお願いいたします。
はい、1件目は来たる10月8日土曜日9日日曜日、左京区下鴨中良木町の府立京都学歴祭館と周辺の南側広場北山プロムナードにて、下鴨中通りブックフェア2022が開催されます。当日は京都府内や近隣府県の個性豊かな本屋さんや出版社さん約20店舗が京都学歴祭館で一堂に会するほか、京都で人気の飲食店もやってきます。また読まなくなった本を持参し好きな本を持ち帰る本の輪という企画など、 本に親しむイベントも同時開催されます。下鴨中通りブックフェア2022、開催日時は10月8日土曜日、9日日曜日、時間は午前10時から午後4時までです。場所は京都市左京区 下鴨中良町の府立京都学歴祭館及び周辺の南側広場北山プロムナードです。ブックフェアの参加費は無料ですが、同時開催のイベントの日時、料金、予約方法などは府立京都学歴祭館のホームページにてご確認ください。読書の秋に向けてお気に入りの一冊を見つけましょう。以上、下鴨中通りブックフェア2022のお知らせでした。
はい、ありがとうございます。
はい、
うったくん本読みますか？
本は全然読まないですね。
あ、
ちょっと
すみくんどうですか？
僕は本読むんですけども、ちょっと思い出の本があって、
うんうんうん、
あのまあ、ちょっと実映画化もされてるんですけども、
うん、
あの余命10年という本がすごくお気に入りで、知ってますか？
最近映画化された。
あ、そうですね、最近映画化されたやつなんですけども、うん、すごくあのめっちゃ泣けるので、本でも。
なるほど、なるほど。
ぜひ読んでください。
はい、
私結構本読むんですけれども、高校生の時にこれを読みなさいっていう渡された本がありまして、ちょっとおすすめしたいんですけれども、
はい、
やり抜く力、グリッドっていう本なんですけれども、結構あの自己啓発本で、人生において何が大事なのかっていうのをすごい丁寧に書いてくれてる本でして、どうやって取り組むのとか、目標の立て方はとか、どうやって考えたらうまくいくのかなっていうのをしっかり丁寧に書かれてて、それの本を読んで、もう大量に一番大事なとこどこやろうとか抜きにして、もう全部大事だと思ったところに付箋を貼るっていうのをやって、うん、付箋大量の本が家にまだ残ってるんですけれども。
すごい、一回見てみたい、そんな本。
そうなんですよ、結構本当にあのなんか考え方変わるので、自己啓発本でちょっといいのあるかなって思ってる方は、学生の方とかおすすめなんで、やり抜く力、グリッドっていう本なんですけれども、おすすめしますね。
読んでみたいね。
はい、
あと本の輪っていうのが、はい、お持ちいただける本が3冊までらしいので注意してください。
うん、ありがとうございます。ではですね、同時開催のイベントも紹介しておきます。と、歴祭館のショーホールでは、千原小萩さん と島田桜子さんのお二人の講師から短歌を学ぶワークショップが開催されております。と、みそじみそ一文字の言葉を遊ぶが開催されます。1日目が10月8日土曜日でして、土曜日、学生のための初めての短歌というお題で、短歌に興味はあるけれども何から始めていいのかわからない、踏み込む勇気がないという高校生、大学生などが対象です。2日目が10月9日日曜日で、みそひと会と題しまして、お互いの短歌について語り合う企画が行われます。こちらは年齢や経験に関わらず、どなたでも参加できる会です。そして大ホールでは、世界中にファンを持つドイツの出版社スタイデルが、本作りのドキュメンタリー映画ですね、世界一美しい本を作る男スタイデルとの旅が、土曜日と日曜日の2日間上映されます。さらに10月9日日曜日には、講演会、京都のコーヒー文化100年の歴史を味わうが開催されます。京都には、喫茶店が早くから登場していまして、カフェ文化が根付きました。文化人たちが学問的な討論を交わすサロンとして、また若者が集まって社会への抵抗を共有する場として、京都のカフェ文化は発達してきました。この講演では、京都府立大学小林慶治教授が、大学の町京都の100年にわたるカフェ文化を紐解き、コーヒーの深い味わいへと皆さんをご案内するという内容になっています。ご紹介したイベントは、イベントごとに日時、料金、予約方法が異なりますので、詳しくは府立京都学歴祭館のホームページにてご覧ください、という追加イベントを。
ありがとうございます。
はい、
そうですね、私気になったのは、この短歌を学ぶっていうワークショップ、すごい気になりましたね。割と興味あるので。
短歌ってなかなか体験できないとか、そういうもんですもんね。
そうですね、
そうですね、短歌、
私結構毎週やってる短歌のテレビ番組見てるんで、意外なちょっとギャップですよね。
結構ギャップやった今。
結構興味あります。
五七五七七のやつですよね。
そうですそうです、うん、結構興味あるんで行ってみたいと思いますね、
はい、
以上地元のニュースでおしゃべりでした。ではここで1曲です。バンヘイレンで Can't Stop Loving You。大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。さあ、なんか直近であったことといえば、
はい、
めっちゃ寒くなりましたね。
そうやね、
今日やばくないですか。
ほんまに急に寒くなったよな。
そうですね、朝からすごく寒くて、ね、くちょっとお布団がめっちゃ薄いやつだったんで、うん、すごいびっくりして起きました。
めっちゃわかる。
それ寒いな、うん、寝てる時寒いっていうのは、
う
ん、
そうですね。
もう衣替えしました。
僕はもう衣替え今日やろうと思ってたんですよ、
うん、
そしたらちょっとやる気がなくなって、うん、やらないという選択肢になりました。
僕はちょっと前から出してましたね。ちょっと長袖とかを着たかったんで、長袖とかが、
うん、お賢い。私まだ余裕で半袖残ってますね。
まだ残ってる、
はい、全然衣替えしてなくて、うん、今日朝起きて寒すぎてちょっと出しましたね、長袖。
急いで
出しました。もう一着でいっかと思って、とりあえず出してきました。
ほんまに急やったもんな。
ね、ちょっとお鍋が美味しくなるシーズンですね。
あ、そうですね。
鍋いいな。
鍋食べたい、
ね、鍋ですね。私めっちゃ楽しみにしてました。
もつ鍋好きやもんな。
もつ鍋大好き。
一回僕も食べてみたいよな。もつ鍋食べたことがないから。
あ、いいですよ。もつ鍋ハマったら、うん、ね、いいですよ。本当に
今シーズン食べてみたいなと思います。
ぜひ食べてください。
はい、
大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学3回生の西川文乃と
隅田康介と
2回生の宇多正人でした。
それでは皆さん、
さようなら。